ガチャスタ通信。このチャンネルは大阪西成のレトロ感あふれる下町の中にある小さなラジオスタジオガチャスタから発信する音声ブログです。ネットラジオ運営、ポッドキャスト、 AI 活用、サービス開発、音楽のこと、成功談よりも失敗談、完成形よりも試行錯誤、うまくいった日もそうでない日もその時考えたことをそのまま記録していきます。何かに挑戦している人の暇つぶしや気分転換になれば幸いです。インターネットラジオ放送局 NFRS ラジオの局長 DJ トレアンがお届けします。あ、たまにゲストも出ますよ。ご機嫌いかがでしょうか。 NFRS ラジオ局長 DJ トレアンです。さあ、今回のガチャスタ通信なんですけども、マイクを変えてしまいましたというね、お話に行きたいと思います。もしかしたらね、ツイッターとかそういうのでね、見られた方もいるかもしれませんけども、まあ、ポッドキャストだけでしか知らないよって方もね、いらっしゃるかと思いますんで、今日はちょっと機材の話と、ちょっと私が、なんで買ったんだろうっていうね、思いも含めて、ご紹介していきたいと思います。今回ですね、実は、この今、ね、収録している、ガチャスタ、大阪のね、西成区にあります、ね、古いアパートを改造した、ラジオスタジオガチャスタなんですけども、マイク、今までよりね、一新させました。変えたマイクはですね、シュアーの SM7B。まあ、ピーンとね、来てる人もいれば、来ていない人もいるかもしれませんけども。まあよくね、ラジオ局もはじめね、ポッドキャストの、収録現場とかね、動画配信なんかでね、よく使われている。まあ結構ね、そっち界隈では有名なマイクなんですね。まあね、音声収録とかね、詳しくない方でもね、海外のポッドキャストとかね、YouTube とかでね、こう黒くて結構大きなね、円柱状のマイク。そういうのね、見たことあるかもしれません。あれです。今回ね、ガチャスタにも、この SM7B というね、マイクを、導入いたしました。しかも、1本じゃないんです。2本でもないんです。3本買っちゃいました。なんで3本も買ったやろ。ねえ。もう自分でもね、冷静になってこう考えたときに、ちょっと自分でも、うわ、えらいことしたな、おかしいな、とも思っておりますが。今回ね、なぜガチャスタのマイクを変えることになったのか、そして実際この SM7B というね、手話のマイクを使って、実際音がどう変わったのか、そしてなぜ1本ではなく3本になってしまったのか、そのあたりをね、ちょっとお話ししていこうと思っております。これまでですね、このガチャスタではですね、主に手話の SM58 5%マイクっていうのを使ってきました。この 5% マイクなんですけどね、ライブ会場とかイベント会場とかでよく使われているとても有名なマイクです。皆さんが例えばライブ会場とかね、行かれた時とかイベント会場行った時に持ってる手持ちのマイク。はい。これはね、ほんと丈夫で扱いやすくて、多少雑に扱っても壊れにくい。音も結構安定してるんですよ。で、うちにもね、実はこの 5% マイクっていうのがね、4本ありまして、そのうち2本をもうずっとね、こう固定で、取り付けしておりました。はい。他にもですね、今まで私が喋っているこのミキサールームがあるんですけども、そこにもですね、見た目が昔のラジオマイクのようなね、シュアの 55SH シリーズ2。まあ、といってもね、わかんないと。方はわかんないと思いますけど、よくほら、骸骨マイクって言われるやつですね。それがね、今まで使っていました。はい。まあ、これはね、もうスタジオに置いているだけでもう一気にラジオ局らしい雰囲気になってしまいます。ただね、見た目がいいから言うてね、すべての収録に向いているとは限りません。マイクにもね、得意な使い方があります。もちろんね、さっき言った 5% マイクもね、55SH。こちらもね、悪いマイクではありません。むしろ十分に使えるマイクです。でもね、以前から少し気になっていたことがあったんですね。はい。それはガチャスタのこのね、スタジオの、声の音をもう少し放送らしい音にできないかということなんですね。 まあ、ラジオの音声っていうのはね、単に声が録音できればいいっていうわけではありません。まあ、長時間聞いても疲れにくいこと、言葉が聞き取りやすいこと、音に一定の厚みがあること、出演者がね、多少マイクから動いても極端に音が変わらないこと、これ重要なんですよね。あと、音楽の後に声が入っても声が弱々しく感じないこと。まあ、そういったね、細かい条件が重なって、やっとでラジオらしい音になる。もちろん、マイクを変えればね、すべて解決するっていう話ではありませんね。ミキサーとかマイクコンプとかコンプレッサーの設定とか、まあそういうね、機械の設定ですよ。で、あと、マイクとの距離、話す方向、部屋の反響、収録後の音量調整、まあいろんなことがね、関係してきます。ただ、やっぱ音の入り口になるマイクはね、やっぱり重要です。そこでね、以前から候補にしていたね、マイクがあったんです。それが先ほど申し上げました、SM7B というね、マイクでした。これはね、人の声を取るためのマイクとして、もう本当に高く評価されてるんですね。低い音から、高いことまで、声まで、何言うて、こういうの下手くそなんでね、あれなんですけど。まあ、極端なね、派手な音にはせず、落ち着いた音でね、収録できてるんですね。はい。そして、息の音や破裂音もね、めちゃめちゃ抑えやすいんですよね。ラジオのナレーションとしてもね、相性の良いマイクです。はい。特にね、男性の声ではね、声の厚みが出やすいっていうふうにも言われております。まあ、俺の声にも合うんじゃないかなとも思ってるんですけどね。まあ、有名な話でいくと、かの有名な、マイケル・ジャクソン。ね、スリラー。あの曲ね、もう、スリラーなんですけども、レコーディングしたマイクも、この SM7B というふうにも言われております。はい。まあ、それをね、いろいろこう思って考えたのが、この導入のきっかけなんですね。はい。ただね、この SM7B 注意点もあるんですよね。このマイクは、音が小さい。ね、正確にはマイクから出てくる信号がそれほど本当強くないんですよね。これはね、もう、持たれてるね、ユーザーの方にはね、もう有名な話なんですけども、そのためね、十分な音量で、使うには、いわゆるさっき言ってたミキサーとかマイクプリアンプとかね、そういうもので、かなり増幅、まあ要は、そういう機械でこう、音を大きくしなきゃいけない。そういうね、必要があります。ただね、増幅する量をね、増やすとね、今度はさーっていうね、ホワイトノイズが目立つ場合もあるんですよ。はい。まあ、高いマイクを買ったんだからね、繋いだ瞬間に最高の音が出る。そういう単純な話じゃないです。だから、マイクコードからええ音になるっていう、そういう話じゃないんですよ。はい。むしろね、このマイクを買ってからね、マイクのプリアンプとかコンプレッサー、ケーブルゲインとかね、いろんなものを改めて見つめ直すことになりました。もうケーブルを変えてみたり、マイクプリアンプ変えてみたりね、コンプレッサーを通したね、場合と通さない場合を比べてみたり、短いケーブル、長いケーブルとかね、もういろんな違いが出てくるのを確認してみたり、同じ条件のはずで、なんでこんなノイズが出んねん、なんでこんな音が拾えへんねんとかね、もう今までね、気にならなかったことをやったんですけども、結構気になるようになりました。まあ、機材というのはね、ほんまに恐ろしいもんです。まあ、一ついいものを揃えると、ね、今度は周りの機材がね、気になり始めるんですよね。マイクを変えたらマイクプリアンプが気になる。マイクプリアンプを変えたらコンプレッサーが気になる。コンプレッサーを変えたら今度はケーブルが気になる。最後までにはね、電源までね、気になってくる。まあね、オーディオマニアの中ではね、電源をね、もっといいものにしたいということで、家の中にね、電柱を立てて、いわゆるね、まあ、大阪やった関西電力からのね、こう、電線を引っ張って、そっから、ね、乾電から例えば言うてみれば来た電線をうちの電柱に引っ張ってんか、そっからなんかあとはもう自分でやるみたいなね、人まで出てくるっていうね。まあこうしてね、人はね、機材沼というのに沈んでいきます。はい。まあ実際ね、この、まあうちはね、そこまでね、するあれはないんですけども。うん。でも実際ね、こうやってマイクを SM7B というのに変えて、音は良くなったのかなっていうとね、まあ結構良くなったんじゃないかなって感じてます。まあ以前よりね、声に厚みも出て少し落ち着いた印象になったりとかね、まあ高い音が必要に鋭くならずに長時間聞いても疲れにくい音になったように思います。まあだからといって私の声が良くなったということは、皆さんそれぞれ。ご感想お待ちしております。はい。まあ、あとね、マイクに近づいたりね、話したとかね、そういうのもね、いかにもラジオらしい雰囲気がね、あったりとかね、結構今までやったね、マイクをちょっとこう話したらね、すごい拾わなくなったりとかね、ちょっとね、こう、なんていうのかな、声をね、マイクからね、ずらしたら、全くね、音が変わってくるとか、音がちっちゃくなったりっていうのはあるんですけど、それはなくなりました。うん。まあ、だからといってね、 まあこのマイクだからね、自然にいい音が鳴るわけでもないんですね。マイクに近づきすぎると低音が強くなりすぎる。例えばね、近づきすぎるとここまで。まあそれでもね、あのパッパッパ、こうやってね、あのいわゆるポップノイズがね、めちゃめちゃ減ったなと思ってます。うん、いわゆる吹かれですね。ちょっと吹いてみますね。あの、ほんまやったらボコっていう音がね、鳴るんですけども、そんなにならなくなったっていうね。うん。まあ、実際あの、離れすぎるとね、あの、声がちっちゃくなってね、こうやって、こんな感じ。それでもまだね、音はちょっとマシかなとは思うんですけども、まあ、それでもだいたい10センチほどから20センチぐらいだったらね、全然いけるかなというふうな感じですよね。はい。まあ、そのためね、今後はね、いろんな、まあ、このスタジオってね、いろんな出演者が来ます。で、マイクの位置とかね、そういうね、こう、やっていくね、ことがね、結構、うん、大変かなというふうにも思ってるんですけども、さあ、そこで最大の疑問。一本でいいのになんで三本も買うたんか。これ、はっきり言います。安い買い物じゃありません。もう、めちゃくちゃ高い買い物です。はい。まあもちろん最初はね、一個だけ買おうかなっていうふうに思っておりました。まずはね、この今私が喋ってるのはね、ミキサールーム言うてね、いわゆるオーディオミキサーとかね、音楽をかけるプレイヤーとかを、まあ操作しながら喋る。ね、そういうルームがあるんですけど、そこのところにこのやつをね、一本だけ入れて、まあ、やっていこうかなっていうふうに思ってました。まあ将来的にはね、こう、徐々にね、追加していけばねっていうふうに思うんですよね。まあ普通に考えればそれが正しい順番なんですよ。ところがね、このガチャスタ、私一人がね、このポッドキャストでは私一人今喋ってますけども、ただね、いろんな番組あります。いろんなラジオ番組作ってます。そしたらね、複数人で収録することがね、あるんですね。最近は逆にね、一人で喋るよりね、複数人でね、うん。収録する番組の方が多くなってきてるんですね。で、そうなると、一人だけね、まあ、このね、ミキサールームにあるのが、SM7B、高いやつですね。で、隣の人がね、別のマイクってなると、やっぱりね、声の疾患とかね、大きく違ってしまう可能性があるんですね。はい。で、二人で話す番組なら、やっぱ同じマイクを2本用意した方が、音を揃えやすくなる。ねえ。まあ、そうなると、普段ね、このガチャスタっていうのは、常設マイクが3本あります。今私が喋っているこのミキサールームのマイク。そして、ミキサールームの前にテーブルがありまして、そこでですね、いろんなパーソナリティさんが喋るんですけど、それが2つ、ね、椅子がありますんで、まあ、言うてみれば3人がね、普通に喋れる感じなんですけども、まあ、そうなると3本いるんちゃうか、っていうね。はい、そういう考えになりました。いやー、ね。でも理屈だけ聞いたらね、それなりに正しそうに聞こえるんですよ。ね。しかし、でもね、3本まとめて買う必要があるんかって言われたら、返す言葉ありません。まあ、おそらく必要性が半分、勢いが半分。まあ、買った時にはね、買ってね、時にはね、非常に本当に満足してました。もうガチャスタにね、そのマイクがね、3本並んでいる。見た目にもね、すごい統一感があってね、いよいよ本格的な収録スタジオらしくなってきたなーっていうね。これならもう、ポッドキャストの収録とかナレーション収録にもね、さらに対応できる。そういうふうに考えていました。いや、満足。ただし、一つ、大きな落とし穴があったんですね。はい。私には、ね、超えなければならない大きな壁があるんです。そう、虎嫁です。まあ、マイクをね、一本買ったから言うてね、やったらまあまあ、やっぱどうしてもいいね、言うてね、まだ説明できるかもしれませんけどね、まあ必要な設備やからね、仕事で使うから音量上げるためやから、音質上げるためやから、いろんな説明ができます。しかし3本となると話変わります。同じ分、ね、マイクをね、なんで3本も一気に買うたんやと。ね。すでにマイクは何本もあるんじゃないの？ね、さっき最初言ってたゴッパーマイクとか、あんなんどうするんやと。ね、あと、もういろんな質問がね、どんどん飛んでくると思います。まあ、私はね、十分な説明をね、まだ用意できておりません。はい。そのためね、この収録ね、今喋ってるね、このガチャスタ通信がね、公開される頃に、私がね、無事に生きているのかどうかもわかりません。はい。場合によってはね、ガチャスタ通信終了ってなってる可能性も、なことないか。はい。まあでもね、真面目な話をするとね、今回のこのね、マイクの導入はもう単なる贅沢じゃないんですよ。今後ね、このガチャスタっていうのをね、今まで NFRS ラジオのラジオ番組としてね、の収録としてずっと使ってまいりました。 で、それだけじゃなくてね、やっぱ今後は、例えばポッドキャストもそうですし、ナレーション、朗読、ボイスドラマとかね、いろんな音声収録にもね、使っていきたいというふうに考えています。まあ、そのためにはですね、収録する人が安心して使えて、一定の音質で声で、声をね、取れる環境というのが必要だと思ってます。まあ、高い機材を並べればいいスタジオになるっていう、そういうわけではないんですね。はい。使いやすさ、そして音の安定性、収録する指定の説明とかね、トラブルが起きた時の対応、そして完成した音声をどのように仕上げるか。まあ、それを含めてね、スタジオの品質っていうのはね、決まるんじゃないかなと思ってます。まあ、でも今回ね、このマイクをね、入れることによって音の入り口は確実に良くなりました。しかしね、まだね、さっき言ってたプリアンプとかね、ノイズの原因調整とかね、もう本当にたくさんのね、課題が見えてきました。だいぶこれはね、話すと5時間ぐらいかかるので、まあ、ここは割愛しますけども。まあでもね、機材をね、ガーって変えることでね、スタジオ完成ってわけではありません。新しい調整がね、本当にたくさんあります。これからね、実際、番組をね、収録しながら、そして、いろんなね、ことをね、収録しながら、本当に少しずつね、設定を詰めていこうというふうにも思ってます。いや、もうね、この3本買っちゃいましたけども、ね、このマイクは3本必要だったのか、それとも1本ずつ買うべきだったのか、その結論が出るのは、もうしばらく先になりそうです。ただ、一つだけ言えるのはね、以前よりも音質は良くなってます。ね、そして、財布は以前よりもめちゃくちゃ軽くなりました。どうしよう、これから。ということで、今回のガチャスタ通信は、マイクを変えてしまいましたというお話でした。いや、ということで、この番組ね、大阪の小さなラジオ局 NFRS のラジオのスタジオ、通称ガチャスタからお届けしました。NFRS ラジオですね、インターネットを通じて24時間365日、音楽やトーク番組、そして海外の、面白い番組、楽しい番組、いろんなね、音のエンターテインメントを放送しております。またね、このポッドキャストなんですけども、ポッドキャストポータル、ポッドポート、ね、NFRS ラジオでは運営もしております。まあ、これからね、良ければ、ぜひね、このポッドポートもね、お聞きいただく。そして、他にもね、いろんなところで、ポッドキャスト、公開しておりますので、ぜひ、お楽しみいただければと思っております。まあ、ということで、今回はね、このあたりで、お相手は、高いマイクを3本も買ってしまって、ね、反省はしてます。でも、後悔はしていない。NFRS ラジオ局長、DJ トライアンでした。それでは皆さん、また、次回のガチャスタ通信でお会いしましょう。
あなたの声にもう一つの入り口を、聞く人と届ける人が出会う新しい場所、ポッドキャストもラジオももっと見つけやすく、ポッドキャストポータル、ポッドポート、6月29日スタート。
この番組では皆さんからのお便りを募集しています。番組の感想、メッセージ、質問など、ぜひお気軽にお送りください。お便りは NFRS ラジオが運営するポッドキャストポータルサイト、ポッドポートのお便りフォームから受け付けています。NFRS ラジオのホームページ、nfrsradio.com にアクセスしていただき、ページ内のポッドポートの項目からお入りください。そして、ポッドキャストを配信されている皆さんへ、ポッドキャストポータルサイト、ポッドポートでは、ポッドポートにチャンネル登録していただけるポッドキャスターの方を募集しています。番組ごとに使えるお便りフォーム、着せ替え可能なリンクカードなど無料でご利用いただけます。あなたの声にもう一つの入り口を、ポッドキャストポータルサイト、ポッドポート、ぜひ一度覗いてみてください。それではここまでのお相手は、私 NFRS ラジオ局長 DJ トレアンでした。また次回の配信でお会いしましょう。